西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。4月を迎えました。企業も学校も多くの組織が新しい年度を開始します。新入社員もちょっと古い先輩も目標に向かっての意気込みを見せてくれるだろうかと思う頃です。私の住まいするマンションから岩倉高等学校グランドが見えます。同校は上野に校舎がありますが、40年ほど前に西東京市、当時保谷市の柳橋に野球グランドと寮が整備されたと聞きます。その頃には高校野球で全国制覇もあったとのこと。ほぼ毎日朝練や下校後の練習の声が聞こえてきます。そんなわけで直接ではないものの応援をしています。少し前のスポーツ新聞記事で、40年前の当時、連戦連勝の KK コンビの PL 学園を甲子園初出場ながら決勝戦で破り優勝投手となり、その後阪神ヤクルトの選手を経て、最近までヤクルトのスタッフをされていた山口茂幸氏57がこの4月から監督に就任するとの記事を見ました。これは野球部の気合が一気に上がるだろうと思いました。私も新年度を迎えて、おりゃー、いけいけ、ファイトーと彼らの気合に合わせてローターを動かしています。それでは今月号の話題は、1、4月1日から障害者差別解消法が変わります。2、日本障害者協議会藤井勝則代表講演会が開催されました。3、青い鳥郵便はがきの無償配布日本郵便が始まっています。4、視覚障害者向け機器展示会がお隣の練馬区で開催される案内です。をお送りします。1、4月1日から障害者差別解消法が変わります。平成28年4月に施行された通称障害者差別解消法については、さまざまな改正を経て今日に至っています。合理的配慮の提供については、行政や公的機関は義務、民間は努力義務とされていた内容が令和3年に改定され、民間事業所においても義務化が示されました。その義務となった法律内容が今年令和6年4月から施行となりました。しかし最近のインターネット記事や SNS などで障害者からの過度な要求例を見ないではありません。法律の基本的な趣旨として、合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人と事業者等との間の建設的対話を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが求められます。内閣府の次のホームページには、視覚障害者を対象とした具体的な合理的配慮をはじめ、多くの例が紹介されています。https://houghgai/sushign/sabekai_let-05.html2 日本障害者協議会藤井勝則代表の講演会が、西東京市障害者福祉を進める会 西東京市身体障害者福祉協会以下進める会新勝協を主催で開催されました。進める会には西市協も参加し、市内の障害福祉関係団体との連携活動を行っています。2024年2月8日木曜に障害者総合支援センターフレンドリーにて表題の講演会が開催され、多くの参加者がありました。以下は主催の進める会の根本会長、新勝協の井口代表が進める会の2024年春号の開放に投稿された報告を参考にさせていただき、皆様へも紹介させていただくことにします。元西東京市に隣接する小平市内にて養護学校の先生をされていた藤井代表のお話は、視座はとても高いのですが、その根底には福祉現場における障害をお持ちの当事者、その家族、支援者の気持ちに寄り添い、課題とその解決策も机上の空論とは真逆のより具体的なことが多く、聞いていてとても納得、賛同を覚える内容でした。なお藤井代表は現在も小平に住まいされており、養護学校教員時代に視覚障害の中途障害になられて、二十うん年ほど前からは全盲とのことです。でありながら、多くの国からは遅れて整備、条約批准に至った国連障害者の権利条約、略称障害者権利条約中を締結に至る活動や、同条約国に課される実施状況の国連審査についての意見などを発信されています。講演の流れでは、日本の過去からの障害者が置かれていた状況から、権利条約批准後の現状に残された課題などの解説から始まり、65歳の壁問題については、障害者がそこから障害ではないとの扱いになりかねない福祉施策状況についての解説に至りました。講演の最後には4人からの質問がありました。聴覚障害者が手話通訳を介しての発言と、視覚障害者、高音障害者、施設入所者の親からの発言でした。それぞれの立場からの質問発言でしたが、各種の障害者が一堂に会していることを示しておりました。会場集約のアンケートでは、押し並べての意見では、講師のお話が良かった、分かった、勉強になったが多数ですが、65歳の壁問題はもっと聞きたい、知りたい、分かりづらいがありました。ともあれ、このような会をもっと開いてもらいたいの声が主流です。新勝協の井口会長からは、励ましに応えてこれからも企画したいと思いますとの声明があり、私たちもこのような学習会が開催される際には出席させていただこうと思います。中、障害者権利条約とは、障害のある人の基本的人権を促進・保護すること、固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする国際的原則です。中終わり。3、青い鳥郵便はがきの無償配布、日本郵便が始まっています。今年も恒例となりました表題の配布が以下の条件で始まります。対象の方はぜひお忘れなく。申し込み期間は2024年4月1日月曜から同年5月31日金曜まで。配布は2024年4月22日月曜以降となります。対象者は1、重度の身体障害者手帳1級または2級の方、 療育手帳に A または1度もしくは2度の方。配布はがきの種類は、通常郵便はがき、無地、インクジェット紙、またはくぼみ入り。通常郵便はがき、胡蝶蘭、無地、またはインクジェット紙から選択します。くぼみ入りは、視覚障害者の方が使いやすいように、郵便はがきの裏表をわかりやすくしたくぼみのついたものです。配布枚数1人につき、上記配布はがきの中から、いずれか1種類を20枚。申し込みは、郵便局窓口に申請書がありますので、手帳を持参の上、必要事項を申請書に記載して、窓口に提出してください。代理人、郵送の方法も可能ですが、詳細については、以下のホームページを参考にして申し込みください。https://www.postjapanpost.jp/notificationpreseason/PRESRELEASE/数字2024スラッシュ数字00アンダーバー HONSHA スラッシュ数字0313アンダーバー01ドット HTML。 配布方法は2024年4月22日月曜以降郵送されます。郵便局の窓口での引き渡しは行われません。4. 視覚障害者向け機器展示会がお隣の練馬区で開催される案内です。視覚障害者向け機器展示会が西武池袋線沿い西東京市の隣練馬区で4月に開催されます。訪ねられる方におかれては同行援護の依頼などご準備ください。アメディアフェア、拡大読書機、歩行支援の誘導ナビシステム、視覚障害者向け支援用ソフトウェアやスマホアプリなどなど、20社以上の企業の展示、出品物によっては直販も行われるようです。開催日時、令和6年4月27日土曜10時30分から15時30分。開催会場、練馬区立区民産業プラザココネリホール、西武池袋有楽町線練馬駅北口徒歩1分。ホームページを閲覧可能な方は以下の URL もしくはアメディアフェア練馬で検索にてご覧ください。https://www.amediadia.co.jp/event/amediafair/index.html 東京都盲人福祉協会西東京支部西東京市視覚障害者協会では、会員に限らず誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを昨年度の総会で決定しました。今年度につきましても同様に定期的な交流会を重ねたいと思っていますが、初回は年度総会と合わせての開催となると思います。西東京市に住まいしている視覚障害者の皆様におかれては、支部、協会へのご加入、あるいは交流会へのご参加だけでも、市当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることや、 他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。今後の予定につきましては、順次、情報ホットラインにてお伝えします。今年の総会は6月を予定しています。詳細については、来月号にてお知らせいたします。会員の方には、会長よりの直接の連絡を行います。会員でない方におかれても、この総会を機会に会員となってくだされば嬉しいところです。以上、今月の話題を野口からお送りしました。